保険年金、国民年金、住所氏名に変更があった際の届け出。住所氏名が変わった場合、原則届け出は不要です。ただし、マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない方、マイナンバーをお持ちでない方、短期在留外国人の方は届け出が必要です。なお、年金を受給している方は、年金事務所にお問い合わせください。マイナンバーと基礎年金番号の結びつきの状況は、年金ネットでも確認できます。届出先、国民年金第1号被保険者、保険年金課年金係、厚生年金加入者、その被扶養配偶者、勤務先です。問い合わせは、府中年金事務所、電話 042-361-1011 番です。国民健康保険医療費通知の発行。国民健康保険に加入している方への医療費通知は希望者に発行しています。必要な方はお問い合わせください。医療費の額はマイナポータルでも確認できます。問い合わせは保険年金課国民健康保険係です。税金。東京都主税局からのお知らせ。年末年始における窓口業務。都税事務所は12月27日土曜日から1月4日日曜日まで休業します。この休業中に申告書等を提出する場合は、都税事務所、都税支所等に設置している申告書等受け箱をご利用ください。自動車税事務所、支庁を除く。問い合わせは、八王子都税事務所、電話 042-644-1111 番です。展示で課税の内容をお知らせします。対象の税金は、固定資産税、都市計画税23区内、個人事業税、自動車税種別割です。希望者は2月27日金曜日までにお問い合わせください。問い合わせ先は東京都主税局総務課。電話 03-5388-2925 番です。高齢福祉。認知症サポーター養成講座。認知症サポーターは認知症の正しい知識を持ち、認知症の方や家族を温かく見守る応援者です。認知症になっても安心して暮らせる街づくりを共に作りましょう。講座を受講すると認知症サポーターになれます。12月9日火曜日午前10時から11時半、定員は申し込み先着順20人です。ご希望の方は12月2日火曜日から電話でお申し込みください。会場、申し込み、問い合わせ先は、地域包括支援センター、紅葉台、電話 370-0040 番です。ライフデザインカフェ、相続と自分らしい就活。あなたの未来に安心を添えるヒントを具体的にお伝えします。これからの人生を少しだけ見つめ直してみませんか？日程内容です。12月11日木曜日、総論、子供身寄りのいる方の就活。12月18日木曜日、身寄りのいない方の就活。時間はいずれも午前10時から11時半。定員は申し込み先着順20人程度です。講師は、司法書士法人輝きリーガル事務所代表、鈴木俊雄氏です。ご希望の方は、12月2日火曜日から、電話またはメールでお申し込みください。会場、申し込み、問い合わせ先です。地域包括支援センター紅葉台、電話 080-9031-4783 番、日曜日祝日を除きます。メールアドレス info.koyodai info@with372.jp です。もっと使えるスマホ教習所 SNS 活用編。対象、スマートフォンをお持ちの方。中級者向けです。日程内容です。12月12日金曜日、インスタグラム入門。12月19日金曜日、インスタ映え写真の撮り方。12月26日金曜日、スマホで年賀状を作ろう。全3回。時間はいずれも午前10時から正午。定員は15人。申し込み多数の場合は抽選です。ご希望の方は12月1日月曜日からメールまたは電話でお申し込みください。申し込み期限12月5日金曜日です。会場、申し込み、問い合わせ先です。地域包括支援センター広葉台。電話 080-9031-4783 番。日曜日祝日を除きます。メールアドレス。info.koyodai@with372.jp です。環境。年末年始のゴミ収集日程。年末は大掃除などで不要品がたくさん出る時期です。年末年始の収集日は普段と異なる場合がありますので、ゴミリサイクルカレンダーで収集日を確認し、計画的にゴミ出しをしましょう。拠点回収。発泡スチロール、乾電池、使用済み小型電子機器などは、年内は12月25日木曜日まで。年始は1月5日月曜日午後1時から持ち込みできます。施設閉館日を除きます。回収場所、各拠点の回収品目は、ゴミリサイクルカレンダーでご確認ください。粗大ゴミの申し込み。インターネット受付は年末年始も受付可能です。電話申し込みは、年内は12月26日金曜日午後5時まで。年始は1月5日月曜日から申し込みを再開します。年内収集を希望の場合は早めにお申し込みください。修行受付、組取り。年内は12月26日金曜日午前11時まで。年始は1月5日月曜日から受け付けます。問い合わせは、生活環境課ゴミリサイクル係です。プラゴミ用の指定収集袋への交換。未開封、外袋に入った状態の燃えるゴミ用、燃えないゴミ用の指定収集袋一組をプラスチックゴミ用の指定収集袋二組へ交換します。受付期間、12月1日月曜日から2月27日金曜日。なお、交換事業は今回で最後となります。申し込みは窓口で。注意事項です。著しく汚れている場合や破損している場合は交換不可です。同じサイズの交換に限ります。15組以上の交換を希望する場合は、事前にご連絡ください。申し込み、問い合わせ先は、生活環境課、ゴミ、リサイクル係です。意見を募集します。第4次、稲城市消防基本計画、案。消防関係者や各地域の自治会長で構成される、稲城市消防委員会では、安全で誰もが安心して快適に暮らせる街の実現を目指し、10年ごとに消防基本計画を策定し、消防体制の充実、強化に取り組んでいます。この度、第4次稲城市消防基本計画案がまとまりましたので、意見を募集します。対象、市内在住在勤在学の方、市内に事務所等を有する個人、法人。募集期間、12月1日月曜日から11日木曜日。閲覧場所です。消防総務課、 市役所1階行政情報コーナー、上平尾消防出張所、平尾若葉台出張所、各文化センター、中央図書館、市ウェブサイトです。申し込みは回答フォームで、墨字盤3面に二次元コードが掲載されています。意見はそのまま公表することがあります。個人が特定される内容は記載しないでください。口頭での意見はお受けできません。意見への回答は行いません。すべての意見が計画に反映されるものではありません。申し込み問い合わせ先は、消防総務課消防総務係、電話 377-7119 番です。ゴミの量10月。家庭ゴミ、前年同月比でおよそ 3.5% の減量。燃えるゴミ、市内収集量、1001トン、前年同月比、マイナス30トン。1人、1日あたり、342グラム、前年同月比、マイナス12グラム。燃えないゴミ、市内収集量、62トン、前年同月比、マイナス3トン。1人、1日あたり、21グラム、前年同月比、マイナス1グラム。合計、市内収集量、1063トン。前年同月比、マイナス33トン。1人1日あたり、363グラム。前年同月比、マイナス13グラム。プラスチックゴミ、市内収集量、78トン。前年同月比、プラス1トン。1人1日あたり、27グラム。前年同月比、プラス1グラム。以上です。12月は地球温暖化防止月間。私たちの生活の中で排出される温室効果ガスにより、地球温暖化が進み、異常気象や海面上昇など、国際的な問題を引き起こしています。温室効果ガスの削減に向けてできることから取り組んでみませんか？地球温暖化防止のためにすぐできること。使っていない部屋の照明を消す。エアコンや照明、冷蔵庫などを定期的に掃除する。公共交通機関や自転車を利用する、など。参加者募集中、気候ユース会議。どうすれば地球をもっと守れる？そんな未来への問いかけを同世代の仲間たちと一緒に考えてみませんか？市では、日野、府中、調布市と協力して、気候変動への取り組みを話し合う気候ユース会議を開催します。様々な考えを持つ同世代の仲間と交流することで、視野を広げ、地球や未来について学び、考えましょう。詳細は市ウェブサイトをご覧ください。対象、市内在住在学在勤の高校生から24歳の方。定員は申し込み先着順8人。申し込みは市ウェブサイト内申し込みフォーム。申し込み期限は12月15日月曜日です。参加者募集中、再エネ電気共同購入プロジェクト。私たちが毎日使う電気の多くは、発電時に温室効果ガスを排出しています。風力や水力など温室効果ガスを排出しない再生可能エネルギーから作られた電気を選べば、環境負荷を減らせます。市では首都圏の自治体と連携し、再エネ電気共同購入プロジェクトの参加者を募集しています。共同購入により、財布に優しく環境負荷を減らせます。詳細は共同購入プロジェクトウェブサイトをご覧ください。対象、一般家庭、低圧電力契約事業者。申し込みは、 共同購入プロジェクトウェブサイト内申し込みフォーム。申し込み期限1月16日金曜日です。申し込み問い合わせ先は、緑と環境課環境政策係です。家庭選定紙リサイクル情報。12月の作業日、地区です。12月2日火曜日、坂浜。12月9日火曜日、大丸。12月16日火曜日、平尾。すべての作業日、東長沼。申し込みです。作業日、前の週の金曜日、午前中までに、電話で申し込みの上、持ち込む場所を確認し、土曜日から月曜日までに必ず葉を取り除いてから持ち込んでください。葉付きの剪定紙や取り除いた葉は燃えるゴミの日に出せば2袋2束まで無料収集します。申し込み問い合わせ先は生活環境課ゴミリサイクル係です。